三国一の富士の山。
今聞こえている何屋節の主人公が、皆さんご存知、街道一の親分と言われた清水の次郎長。次郎長が生きた時代は、江戸から明治と日本が大きく変わる時代であった。この物語の原作は、行方不明になった肉親を探し求め諸国へ遍歴し、次郎長の養子となった浜田五郎。次郎長の武勇伝を気書きし、東海遊興伝として出版。それをもとに浪曲師広沢虎蔵が工夫を凝らしてうなり、一躍清水次郎長の名は全国に知れ渡るように。
今が世までも名を残す清水港の次郎長の。
清水次郎長が晩年に立てたのが、皆さんがお張りになった船宿末広。当時博打都政の人たちを侠客と呼び、清水次郎長は東海一の大親分と言われた人物。これからその彼の波乱に満ちた人生を紹介するとしましょう。まだ今のような近代的な港ではなかった清水港。その中心にあたる巴川の河口近く、次郎長通りと呼ばれる商店街の一角、美濃湾に住む三右衛門の子として1820年、文政三年に生まれたのが、清水次郎長こと本名山本長五郎。父三右衛門は滝荷や炭を商う船持ち船頭でしたが、天候を気にせず船を出すので籠水の三右衛門と呼ばれ、向こう気が強い性格であった。米屋の大田屋を営む叔父次郎八の養子に出されると、悪童ぶりを発揮。その悪童ぶりに子供たちは、米屋次郎八のところの長五郎ということで次郎長と呼ぶようになる。後の街道一の親分と呼ばれる清水次郎長の名はここから始まった。1834年、天保5年、次郎長15歳、生来悪ガキの気質。清水港でコツコツ生きるよりも、江戸に出て一旗あげようと家の金450両を持ち出し、そのうちの150両を裏庭の木の根に埋め、旅に出るがすぐに三島の宿で捕まってしまう。150両も足りないことに怒った叔父次郎八から勘当される。そこで次郎長は捕まることを計算し、埋めておいた金を持ち、今度は東の江戸ではなく西の浜松に向かう。時は天保飢饉、米価は連日高騰を続けていた。そこに目をつけた次郎長は、父親の代理と名乗って米を買い付け、米相場で大儲け。大金を持ち清水に戻った次郎長は、金を返し感動を許してもらうのである。ここに状況判断と予測にたけ、先見性を持つ後の街道一の大親分清水次郎長という人物の器が見えるのだ。